それではしばらく神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けたいと思います。第二コリントを私たちは最初から読んでいます。この9章は8章と9章のこの2つの章のまとめです。献金や奉仕というテーマを今一度学んで、さらにもっと広く深く考えてみたいと思います。まずですね、献金や奉仕が周りに与える良い影響ということを考えてみます。献金や奉仕は周りに良い影響を与えます。9章の13節から15節を読みたいと思います。この部分はですね、8章と9章のまとめにもなっていると思います。今日の中心です。9章の13節、この務めが証拠となって彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。14節、そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえにあなた方を慕うようになります。15節、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。この13節から15節は非常に豊かな部分で多くを学ぶことができますが、最初に気がつくことは献金や奉仕は証になるんだということです。13節、この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であるとあります。献金や奉仕の行いが証拠となる、証となるんだ。何の証拠になるのか、それはキリストの福音の告白に対して従順である、そのことの証になるというんですね。奉仕を熱心にする、喜んでする、その姿を見て、献金を喜んでするその姿を見て、あの人は本当にイエス様を信じて救われているんだ、あの人は本当に福音を信じた人なんだ、そう周りの人が神様を崇めることになるというんです。これは実際によくあることです。それも奉仕であるならば、奉仕を強いられてする、あるいは嫌々ながらするというのではなくてですね、それでは証にならないと思うんです。7節にもあります。7節、一人一人嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。9章には全体から、またこの7節もそうですけれども、いろんなところから自分からする、喜んでするということが大切だと繰り返されています。強いられてするのではなく、嫌々ながらするのではなく、この喜んで与える人に私たちはなっていきたい。そしてこの私たちが喜んで奉仕をするときに、その良い影響は周りに広がっていくんだというんです。14節を読みます。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえにあなた方を慕うようになります。彼らというのは誰かというと、コリントの教会を知っている周りの教会のことですね。周りの教会はコリントの教会のために祈るようになる、そしてコリントの教会の人々を慕うようになるだろうというんです。コリントの人々が献金や奉仕の技を喜んでしていくときに、周りの教会との一致が起こされていくということです。私たちの奉仕は私たちだけで完結しない、それを超えて周りの教会との 一致という大きな目標を成し遂げていくんです。先ほど報告の中で聞くドラマ聖書のお話をしました。私先週からこれを、楽しんで聞いているんですね。気に入った理由は一番最初にですね、それは偶然なんですけれども、出エジプト記の3章を聞いてみたんですね。そうしますと、モーセモーセ、私はあるというものである、神様の声がすっごくかっこよかったんです。そして、出演した俳優さんたちのインタビューをこの動画が載っていますので、ぜひ見てほしいと思います。感激すると思います。すぐにマルコの福音書も聞いてみました。イエス様の声もすごくかっこよかったです。私の心だ、記憶のあれ、はいみたいな感じで聞きました。その動画にですね、いろんな俳優さんたちが関わっている、3000人のスタッフ、そして、何十人何百人という、俳優さんたちが関わりました。クリスチャンの俳優さんもいれば、そうではない聖書を初めて読んだという俳優さんもいます。ダビデの役をした俳優さんがこのダビデの祈りをこの収録して、何時間もこの真剣に収録して、それは私は何時間もこのスタジオで祈ったことになる、それがこの私にこの私の心に広がった心の平安の理由かもしれない、そんなことを動画で言っていました。このクリスチャンじゃない俳優さんですよ。素晴らしいなと思いました。この聞くドラマ聖書が日本のリバイバルのために用いられていってほしいと思います。ぜひ帰ったら聞くドラマ聖書で検索をしてみてください。お祈りの課題を週報に3つ書いてみました。1つ目はこのアプリが用いられて南大沢チャペルで聖書に触れる人が増えていくように、みんなが聖書を読むことができるように。2つ目はたくさんの人が聖書に触れました。俳優さんが何百人、スタッフが3000人、クリスチャンもいるし家族がクリスチャンという人もいます。でもクリスチャンでなくても俳優さんは真面目な人が多いので、役作りでみんなしっかりと聖書を学んだ、そして、系図を覚えて、そして背景をしっかり覚えて、そうやって収録に臨んだ、そういう、インタビューをしてた俳優さんたちばっかりでした。この俳優さんたちがスタッフがみんなイエス様に近づけられるように祈りましょう。3つ目はこのアプリが用いられて日本に御言葉のリバイバルが、聖書のリバイバルが起こるように祈りましょう。さて私が驚いているのはですね、皆さんに強調したいのはこのアプリは全部無料なんですね。皆さん無料で使える、無料で全部聖書を聞くことができます。費用がかかっていないわけないんです。どうして無料だと思いますか？たくさんの有名な俳優さんたちが声を吹き込んでいるし、コンピュータープログラマーもたくさん必要でした。たくさんの人が関わってできた、そういうものですけれども、おそらくは惜しみなく捧げてくださった人が背後にいて、私たちに無料で提供されてくるわけです。広告も全然ありません。このアプリはですね、この13節風に言えば、この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちや全ての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。この御言葉風に言えば、日本にも素晴らしいクリスチャンたちがいるんだということの証拠です。また日本の教会の一致を生み出していく奉仕、生み出していく献金であると思います。私たちはこの働きに感謝しつつ用いていきたいと思います。次に与えるものの幸いということを見ていきます。これは8節を見てください。8節、皆さんと一緒に読みたいと思います。スクリーンにも出てきます。よろしいですか？3、はい。 神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるようになるためです。私たちが良い技をすることができるように神様がその力を与えてくださるという面白いことが書いてあります。奉仕や献金について私たちは学んできましたけれども、それを自分の力だけでするのではない、神様からいただく力でそれができるんだというんです。11節にも同じような論法が出てきます。11節、あなた方はあらゆる点で豊かになってすべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。神様が私たちを豊かにしてくださって、それで私たちは与えるようになるというんですね。一つ関連する聖書を開きたいと思います。使徒の働きの20章の35節です。この第二コリントに戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて使徒の働きの20章の35節を見ます。スクリーンにも出したいと思います。使徒の働きの20章の35節、このようにロークしてっていうところを皆さんと一緒に読みます。3、はい、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。注目したいのはイエス様の言葉、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたというところです。これ福音書にある言葉ではないんです。この使徒の働きにあって、あ、イエス様こんなことを言ったんだということがわかる。パウロの心にいつもあったことは、イエス様が言った与えるものは幸いであるという、そういう言葉です。これは私たちもそうですね、私たちにも励ましになる、私たちが献金や奉仕をすることのモチベーションになります。私たちも与える幸いを持つものになりたい、受けるよりも与える幸いを知っているものになりたい。私たちが与える教会であることを私は誇りに思います。私たちは教会予算の 10% 近くを自分たちの教会以外のこの団体や教会へ献金を目指して捧げています。個人が献金をするように教会も外へ献金しているんですね。いろんなことに使っています。世界宣教、ブラジルを中心とした世界宣教に捧げています。またいろんな教会を支援するために私たちは捧げています。今年度は 10% をちょっと切ってますけれども、この2023年までに 10% ということを目指しています。これは南大沢チャペルが10年以上も目指していることなんですね。そのような惜しみなく与える教会であるということは私たちの誇りです。私も誇りに思っています。これはイエス様の与えるものは幸いであるというお言葉を思うときに、さらに確たる証拠を持って私たちのこの在り方が神様に喜ばれているんだと確信することができると思います。さて第二コリントに戻っていきます。次のポイントは父に感謝する心ということです。11節を読みます。あなた方は あらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。奉仕や献金は喜んでするものだと言いましたけれども、これらの行為は感謝も生み出していきます。この11節に感謝という言葉が出てきますけれども、15節、一番9章の最後も感謝という言葉で、神に感謝しますという言葉で締めくくられています。捧げる信仰は感謝する心を生み出す。また感謝する心と関連しています。私たちは自分に与えられているもの、自分が持っているものをついつい当たり前、ここでは、悪い意味での当たり前ですけれども、ついつい当たり前だとみなしてしまう性質を持っています。私もそうです。自戒を込めて言いますけれども、感謝する心というのはとても大切です。祈祷会でヨハネの福音書を少しずつ読んでいますけれども、先週5000人の給食の記事を読みました。大勢の群衆が集まって、そしてたくさんの人々のお腹が空きます。ピリポという弟子が言いました。今ここにあるパンでは足りません。そこに5つのパンと2匹の魚を持った少年が登場します。この少年はですね、イエス様ならこのパンと魚、たった5つのパンと2匹の魚だけれども、イエス様なら何とかしてくださる、そういう信仰で持ってきたんですけれども、アンデレという弟子が言います。この5つのパンと魚が一体何になるというのか。その時にイエス様はパンと魚を増やして1万人以上を満たす、1万人以上満腹にさせるという奇跡を行うわけです。この奇跡のこの始まりですね、奇跡をどうやってするかというのは意外なものでした。イエス様は5つのパンと2匹の魚を手に取って感謝の祈りを捧げたと聖書に記してあるんですね。その部分をもう少し詳しく見てみますと、いろんな聖書の訳で読んでみますと、天を見上げてという言葉が加えられているものがあります。また天を仰いでと書いてある聖書もあります。天を仰いで感謝の祈りを捧げた、そうやって奇跡を行っていった。天を仰ぐっていうのは単に上を見上げたというのではなくて、イエス様が父なる神様を意識したということです。イエス様は父なる神様を仰いで感謝の祈りをした。父よ、このパンと魚を感謝します。これが与えられたことを感謝します。私たちはイエス様のように奇跡は起こせなかったとしても、でもこの素朴な祈り、この素直で柔らかい心を持っていたならばと思います。この自分の周りの身の回りのことを当たり前に思うのではなく、与えられたものに感謝する心を持ちたい。今までこの8章と9章を通してですね、いろんな活動をこの語ってきましたけれども、奉仕とか献金とか、私たちが活動することも大切ですけれども、感謝する心はその活動自体と同じように大切なんです。11節もう一度読みます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。私たちの教会の活動が、また私たちのクリスチャンとしての在り方が、神様への感謝をますます生み出していくものでありたいというふうに願います。今日は9章全体、特に13節から15節を読んで学びました。今日のタイトルは捧げる信仰と与える幸いというふうに名付けています。私たちがこの捧げる信仰、与える幸いをしっかりと 知っている教会であることを感謝します。これからもますますそうであるようにみんなで励まし合って進んでいきましょう。最後に一つの証を紹介させていただいてメッセージを終わりにします。テンプル大学というアメリカの大学があります。私たちにとっては非常に馴染みのある特別な大学だと思います。というのは、この町にいつから住んでいるかということにもよりますけれども、この町に、テンプル大学の日本キャンパスがあったんですね。今移転してしまいましたけれども、1990年代に駅前にテンプル大学のキャンパスがありました。覚えておられる方もいると思います。アウトレットモールが作られるよりも先なので、私にとっては南をさわっと聞くとですね、その町のイメージはずっとテンプル大でありました。話したいことは元のアメリカのテンプル大学の話で、これは大学公認の実話です。今から100年ぐらい前のこと、ある日曜日の朝、小さな女の子が教会の前で泣いていました。庭をぐるりとこの回って散歩をしていた牧師先生が、その女の子が泣いているのを見かけて尋ねました。おやおや、どうしたの？その女の子は答えます。子供会のお部屋がいっぱいで入れないの。その女の子の服を見て、少し服装がみすぼらしかったので、牧師は本当の理由は別にあるかもしれないとも思いましたけれども、その牧師は彼女の手を取って部屋に連れて行き、椅子を見つけて座らせてあげました。女の子は嬉しかった。そしてその夜、女の子は祈りました。教会の席が満杯です。イエス様を礼拝できない子が他にもいるかもしれない。私は心配です。そう神様に彼女は祈りました。2年後、この少女は町の貧民街の一角で亡くなります。その両親は少女から聞いていた心優しい牧師を思い出して、この子の葬儀をやってくれないかというふうに教会に連絡を取ってきます。人々が少女の遺体を運んだ時に、服のポケットから財布が出てきました。古びた財布でした。その中には当時のお金で57セント今の日本円なら数千円になるでしょうか、それが入っていました。少女の手書きのメモもその財布の中に入っていました。こういうふうに書いてありました。神様、みんなが教会に行けるように教会を大きくしてください。あの出来事から2年間、彼女はコツコツと自分のお金を貯めていたんですね。ボロボロの財布とそのメモと57セントを手に持って、牧師は講壇に立ちました。そしてメッセージを語りました。今でもその日のメッセージはテンプル大学の図書館のホームページを見ますと原稿が残っています。ラッセル・コンウェル牧師はこの小さな少女ハッティ・メイ・ウィアットが持っていた信仰を人々に紹介して人々を励ましました。少女ハッティの話は人々の口から口へ伝わりました。新聞が取り上げます。本にもなりました。人々は心を動かされます。それから5年後、その土地に大きな教会が建ちました。それが今でもフィラデルフィアで有名なグレースバプテスト教会です。その教会がテンプル大学を建て、そして病院を建て、次々と良いものを世界に生み出していきました。テンプル大学は今では学生数が3万人、海を渡った日本の私たちの町にもキャンパスが作られるほどになりました。しかしその全ては小さな女の子の信仰、小さな女の子の57セントから始まりました。その女の子が祈りと信仰を込めて、また喜んで57セントを捧げた時に、まさに神様が奇跡を成してくださったのです。私たちも感謝をして励んでいくお互いでありたいと思います。お祈りをいたします。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、 それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。愛する神様、ありがとうございます。今朝私たちに御言葉を通して語ってくださったこと、私たちが捧げる献金や奉仕、それが神様の手にこの落ちる時に豊かに増やされ用いられていくことを励ましとしていただきました。お一人お一人喜んで、いやいやながらでなく強いられてでもなく喜んで捧げる、与える信仰を持って進んでいくことができるようにどうぞ導いてください。またお一人お一人のこの人生を本当に豊かにあなたが祝福してくださることをありがとうございます。今週一週間もあなたと共に歩ませてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。